さん、いかがお過ごしですか？ここからは藤沢市障害学習大学放送通信講座をお送りします。この番組では障害学習大学の放送通信講座として、市民の皆様が在宅で学習する機会を提供しています。この講座のテキストは受講をお申し込みいただいた方に配布しています。講座の内容に関する資料を掲載していますので、ぜひご利用ください。お申し込みに関しましては、障害学習総務課、電話番号0466-503561までお問い合わせください。今週からお送りするシリーズは、ゼロから学ぶ、知って得する資産、お金管理の仕方初級編です。お金の管理って難しそうと感じていませんか？この講座では日々の収入支出の把握から、無理なくできる家計改善や将来のための資産形成まで、お金のプロが分かりやすくレクチャーします。資産運用の基本も学べるので、趣味や旅行、マイホーム、老後資金など、あなたの夢を実現するための第一歩を踏み出しましょう。初めての方でも安心して学べる実践的な知識が詰まった講座です。講師は藤沢市障害学習人材バンク登録講師でファイナンシャルプランナーの杉田恵里さんです。今週は第1回、資産管理の第一歩、お金の性格と目標設定をお送りします。
ゼロから学ぶ、知って得する資産、お金管理の仕方初級編。まあ、初めにお金の考え方っていうのをちょっとお話しします。で、実際はテキストを持ってらっしゃる方にはお話ししときますが、このテキストにあまり沿った話をしないかもしれないですし、プラスアルファのところもあるかもしれません。その辺はご容赦ください。それではまずお金に対する考え方ですね、をちょっと話してみます。まあ、最近お金ってお財布の中に入れて持って歩くのお金ってね、みたいな感じで、カードだったり、まあ、携帯の中に入ってたりとか、まあ、いろんな感じのお金が存在しますけれども、実際に自分から出ていくお金っていうのは変わらないんですよね。形が変わった、ただそれだけです。そのお金と上手に付き合って、まあ夢、こうしたい、ああしたい、こうなりたいっていうことに、そのお金に協力してもらうことが大切です。私も昔、まあ若かりし頃、お客様に、まあ80代だったんですけどね、時間はその年齢のスピードで進むのよ、私なんて普通の道を走れない速さで時間が過ぎているって言われました。その頃聞いた時はまだ30代だったので、へーっていう感じだったんですけど、今その言葉の重みがずっしり、夏が終わってもう1年が終わってしまう、そんなスピードにすごく感じられます。それでどんどんこれがね、早くなってく、怖いなって思いました。この時間っていうのとお金っていうのはほとんど同じような双子なんです。時間によって お金の価値も変わってくるし、そういった意味ではお金と時間っていうのは切っても切れない、そういった中のものです。で、今回1回目、資産管理の第一歩、お金の性格と目標設定。この講座で一番大事なのは目標です。それを設定することができなければ、お金に対する考え方やお金に対する対峙の仕方っていうのがやはり変わってきてしまうんです。で、先ほど話したように、お金って性格があるんですかねってよく言われるんですけれども、長く付き合うとですね、性格があると思います。結構な寂しがり屋、ほっといても増えないのがお金。かまってあげて動かしてあげることで初めて増えたり減ったりします。だからほっとくといいのか、口座に入れとけばいいのか、口座に入れとくって言っても、昔みたいに金利が 6% とかついた時代と違って 0.01 とかね、やっと少し金利が上がってきてもまだゼロより下なんです。 0.の世界です。それで果たして物価が 2% 上がる、 2.何%物価上昇というニュースがよく出ていますが、それに対抗できるお金が果たして 2.何%増えれば一緒、増えなければお金が価値が下がる、そういうことになります。インフレってテレビでよく言ってますが、物価上昇で物の価値が上がってお金の価値が下がりますよっていう、そういった考え方だと思います。去年お米を、じゃあ5キロいくらで買いましたか、テレビでやってますよね。2000円、そのくらいだったっけ。今は、いや銘柄米だと5000円だよね。1キロで1000円、じゃあ前ね、3000円持ってってお米の5キロが買えたのに、今3000円持ってってお米が買えるかって言ったら、同じ銘柄米は買えません。物価が上がった、物の価値が上がった。月初になるたんびにニュースで、今月値上げ商品何千品目とか、これだけの数値上げをします。以前の日本でいくと、なんか値上げをすることが悪かったような感じで、消費者が減るからなかなか値上げができないっていう時代もありました。今はそうではなく、物の値段が、まあ原材料が上がれば物の値段が上がると、そういう普通なサイクルになってきています。で、バブルの頃はそれに見合った給料が上がり、それで物の値段が上がっても追いついていったんですね。先ほど言った金利 6% っていうのはバブルの頃です。定期預金 6%。 まあ逆に言えば、借りるお金もそれなりの金利で返さなきゃいけないっていうぐらい金利は高い時代。知ってる人は、多分60歳以上みたいな感じで思いますが、知らない人の方が多いかと思います。バブルが弾けた後、長いです。日本の場合は、ずっと金利が下がり続けて、ゼロより下なんだ、0点の世界なんだっていうような金利で動いています。それがインフレ。 やインフレ長いですねって言いますか、これからもっともっとインフレになる確率は高いです。政府が一生懸命給料を上げろ上げろって言ってもねえ、ない袖は触れないって昔の人は言いましたが、お財布の中にお金が入ってなければね、従業員さんに出すこともできない。それがまあインフレ。そういった中でこれから口座を考えていくのに、目標がないと自分のお金を見てそれをまあ節約というか創意工夫をして増やしていく、どうしたらいいんですかって皆さん多分思ってこの講義を聞いてくれてるのではないかと思いますが、そこが肝です。だからこれからインフレになっていく中、あるお金でじゃあどうしていくのかっていうのをこれから少しずつ話していこうと思います。大事なのは目標設定です。自分がさあ何年後にどうなっていたいか、まあ私の身近な目標としてはですね、まあ26年、つまり来年か再来年に、まあよくテレビで言ってるスペインのサグラダファミリアに行きたいっていうのを去年一昨年ぐらいからまあ完成すると言われているので行ってみたいなっていう夢を持ってます。そこに行くにはじゃあいくらかかるのか、まあちょっと前ですとね10万20万で行けたんですけど、今はまあ飛行機飛ばすのにもまあね燃料費がかかりますし、燃油サーチャージといって別料金とか言われて増えていきますし、まあひとまず60万ぐらいあればなんとか行って帰ってこれてちょっとお土産買えるかなっていう想定に目標しました。じゃあそれに向かっていくら毎月貯めればいいのっていうことになります。それで計算してみると1ヶ月2万5000円をまあ金利とかそういうのも全くないと考えて2年間貯めるとなんとか60万になります。まあ60万貯まってから行けばいいんじゃんっていうふうには思うんですけれども、目標の期間をやっぱり設定しないとダラダラズルズル、そういう性格じゃあそういう性格です。ですからそのまでに貯めると自分で目標と金額と達成予定年月日を決めて、なんとか月2万5000円貯めようっていうふうに思って目標を間近なところで決めました。そういった形で自分で目標、それから金額、それから達成する日にちで、達成する日にちは余裕を持って、だから来年行けなくても再来年でいいやぐらいですね。いつでもいいや、いつかでいいやはダメです。でそういうふうな形で目標金額を決めていくっていうのは大事です。まあほとんどそれがこの講座で行く一番の肝というところで間違いはありません。じゃあいくらっていうのを想像できません。まあ旅行で行きますとね、旅行会社のパンフレット見ればだいたい金額は出てるんですけど、それ以外のところではなかなかまあいくらっていう感じでしかわからないので、ざっくりまあ結構ざっくりっていう言葉好きなんで何回も出てくるとは思いますが、ざっくり目標金額っていうのを上げてみました。まあ目標金額の中にはもちろん旅行、まあ若い人からするとね、旅行とかそういう前に結婚するしなきゃとか家建てなきゃとかいうのも もちろんそうなんですけど、そういうのもまあひっくるめてざっくりです、あの金額を上げてありますから、まあ近くで行くと、まあ身近だと旅行かな。で大きい買い物だとやはり住宅、子どもの学費、なかなかな金額必要ですよね。だけどそれは家族みんなの協力を持ってやっていくしかないかなっていうところです。で多分もっと長い目で見ると、後ろの方にもいっぱい書いてあるんですけれども、まあ老後資金、まあ老後資金って難しいですよね。どこを持って老後資金っていうのかというと、まあ政治からすると65歳以上が老後資金、昔は厚生年金は60歳からもらえたので60歳以降がまあ老後資金、それが65歳からの厚生年金になったので65歳から老後資金で、今度は多分そのうちですけど70歳からになるんじゃないかなと思います。そうすると70歳からの老後資金、まあだいたい、じゃあいくつになったら老後資金っていうと、まあ100年時代、まあなかなかね一世紀生きるのは大変だと思いますけれども、医療が発達して100歳まで生きるっていう人は日本人で大変多いと思います。だからそういうふうなところまで考えてお金をまあ工面するっていうのを思うと、やっぱりどれだけお金が必要かっていうのを一番気になるお年頃の方がいっぱいいると思います。ちょっと前に2000万円問題って聞いたことがあるかなと思います。まあそれもまあ政府が出して2000万円、年金だけじゃ足りないから用意してくださいねって。え、年金だけでいけるって言ったじゃんって言ってたのが、いつの間にか、いや、自助努力で2000万は用意していただかないと、楽しい老後は過ごせませんよって政府の統計から言われてニュースになりました。実際問題どうかなっていうと、それはもう考え方と生活の仕方によってそんな2000万必要かどうかっていうのは微妙なところなんですけど、だいたいざっくりなんですけど、まあ年金の生活の夫婦2人でっていうと月23万ぐらいで、ゆとりのある生活資金って言ったら月38万ぐらいっていうのが今です。でもこれも時間が経って物価が上がっていくと違いますし、ましてや持ち家っつっても一戸建てとマンションでも違います。まあ、後ろには書いてありますから、その時に詳しくは話しますけれども、その辺の、その老後を過ごす生活環境によっても、お金の用意の仕方っていうのも違ってきます。果たしてじゃあ、90歳になって、海外旅行にバンバン行って、いっぱいご飯を食べて、いろんなことをして楽しむっていうのが、果たしてできるかっていうと、やはり今見てると食は細くなりますし元気で歩いてはいますけど、でもそのお金をすごくいっぱい使ってっていうほどではないような気がします。っていうと若くて元気で動けるまでって言ったらいくつまでなんだろうって言ったら80歳前後と言われてます。で老後資金で一番、まあ後ろにも書いてあるんで、な重複してしまうとは思うんですけれども、一番のところは健康です。健康であればまあ保険も少なくていいですしね、あの病院に行くお金も必要ないですし、ましてや介護費用、 これがなかなかどうしてバカになりません。こういうのも少なくて済みます。親孝行って言って子供が親に対して孝行するのと同じように、親が子孝行って言ったら何かって言ったら、ひとえに健康。あのね、病院に連れてって今日欲しいのよ、車出してっていうのもないですし、どうしようね、歩けないから買い物してきてっていうのもないですし、健康が一番大事です。そうすることで自分の生活の中の環境っていうのを変えていかれます。でもこればかりはね、それこそ誰がいつ病気になるかなんて分かったもんじゃないですし、大病だって好きでするわけでもないですし、そういったことはもう仕方がないことなので、自分で何かあった時のためにっていうお金は必要。それはもちろん後ろにいっぱい書いてありますので、またその時にご説明させていただきますけれども、ここでやっぱり一番大事は何かっていうと、先ほど言った目標、金額、それからいつそれを達成するのか。それは一個である必要がないです。だから長い目で見たらね、楽しい老後生活でもいいですし、一番間近だったら旅行でもいいですし、美味しいものを食べに行く、それでもいいです。そういう目標を立てるっていうことが第一です。その目標っていうところは、私もいろいろ昔から、目標第一ですねってよく言ってたんですけど、映画を見て、ああこういうのはやっぱり必要なんだなって思ったのが、バケットリストっていうのをちょっと流行らした映画です。知ってる方も中にはいらっしゃるかと思うんですけれども、やっぱりバケットリストっていや知らないよっていう人の方が多いのかな。それっていうのは、最高の人生の見つけ方っていう映画を見てすごく感じました。日本版もあります。日本版は吉永小百合さんと天海祐希さんですね。だけど私はどちらかっていうとアメリカ版のジャック・ニコルソン、あの怖い役やる人と、モーガン・フリーマンがやった映画です。ちょっと感動しますので、一度見る機会があったらぜひ見ていただければと思います。人生は長いようで短い、その長いようで短い時間を使ってどう生きるか、どうお金を使うか、それが大事なんだと私は思います。今回の講義というか、こういう縁でやらさせていただくのも、きっとそういうことを言えよってどこからか言われてるような気がします。ぜひ最後までお付き合いいただければと思っておりますので、これから第2、第3、第8まであります。ちょっと聞いてみてください。テキスト頑張って作りました。ぜひ読んでみてください。そうするとヒントがそこに見つかるかもしれません。ぜひともよろしくお願いします。
藤沢市障害学習大学放送通信講座、ゼロから学ぶ知って得する資産お金管理の仕方初級編、全8回シリーズをお送りしています。今週は 第1回、資産管理の第一歩、お金の性格と目標設定をお送りしました。次回は第2回、家計管理の基本、収入と支出の見える化をお送りします。この講座のテキストは受講をお申し込みいただいた方に配布しています。講座の内容に関する資料を掲載していますので、ぜひご利用ください。生涯学習総務課では、この放送を聞き逃してしまった方や、もう一度じっくりと聞きたいという方のために、過去の放送 CD の貸し出しを行っています。 CD の貸し出しは原則として1回1週間まで借りることができます。ご希望の方は藤沢市朝日町1番地の1、藤沢市役所本庁舎8階生涯学習総務課まで直接お越しください。またこの講座はインターネットでも受講いただくことができます。詳しくは藤沢市生涯学習総務課のホームページをご覧いただくか、この番組のホームページからもリンクが貼ってありますので、そちらをご覧ください。ここでスクーリング開催のお知らせです。今回のシリーズ、ゼロから学ぶ知って得する資産お金管理の仕方初級編をより深く学ぶために、直接講義を聞ける機会として受講生を対象にスクーリングを行います。先生の直接指導により、放送内容に関する質疑応答など、学習内容をさらに深めてみましょう。開催日時は12月20日土曜日午後2時から4時30分まで。場所は藤沢市役所本庁舎8階会議室。定員は20名。応募締め切りは12月4日木曜日必着。お申し込み多数の場合は抽選となり、市内在住、在勤、在学の方を優先します。抽選結果は応募者全員にお知らせします。お申し込みに関しましては、生涯学習総務課、電話番号0466-503561までお問い合わせください。藤沢市生涯学習大学放送通信講座をお送りしました。